昨日の秋のドライブ、楽しい恵まれたですね、ドライブでした。私が感じたことはですね、もっと聖書を読みましょうですね。私たちはイエス様の弟子となると目標していますですね。聖書はイエス様の言葉というよりもイエス様そのものですですね。聖書を知らなくてはイエス様の弟子となることはできません。聖書をどうぞ何度も何度も繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し読んでください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に使徒の働き第9章を開いてください。今日は久保賢治兄弟に読んでいただきます。では賢治兄弟、使徒の働き9章の最初に32節だけ読んでください。
さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。
はい、しばらくぶりですが、使徒の働き公開説教29回目、今日は9章の32節からです。9章の1節から31節前のところはサウロの回信で、ここから数回説教しましたが、今日は一転しペテロに移ります。ペテロは当時キリスト教会の指導的立場にありました。故に今読んだところ、ペテロは使徒として教会を巡り歩き、教会を励まし、聖徒を整えました。32節から45節、ペテロの巡回中2つの教会で起こったことが記されています。今日は教会の7つの本質、ナンバー4、イエス様中心、そしてナンバー3、能力付与についてお話をいたします。はじめに、ルダという町で起こったことです。ルダは今書いてありましたですね、旧約ではロデと言われるところ、エルサレムから地中海の方へ行く途中にある町です。では賢治兄弟、33、34読んでください。
彼はそこで8年もの間床についているアイネアという人に会った。彼はチューブであった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった、
はい、ルダに8年もの間中風のために床についているアイネアがいました。中風とは脊髄の病のため体が麻痺する病気、聖書に何度か出てきます。アイネアにペテロが言いました。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がりました。ペテロは言いました。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。イエス様中心です。癒しの技を行ったのはペテロではありません。イエス・キリストです。皆さんの人生の主人は誰ですか？あなたですか？イエス様ですか？皆さんの人生において救いの技を行い、素晴らしい奇跡と祝福の御業を行ってくださるのはイエス様なのです。マザー・テレサが孤児のために学校を建てるとき、わずか数シリングのお金しか持っていませんでした。そのときマザー・テレサは言いました。私と数シリングのお金では何もできませんが、私とイエス・キリストと数シリングあればどんなことでもできるのですと、孤児のために学校を建てました。一箇所聖書を開きます。ピリピ人への手紙の4章、ここに何か挟んで13節、では賢治兄弟読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ピリピ4章13です。はい、読んでください。
私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。この御言葉はぜひ皆さん覚えておいてください。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私たち一人では何もできません。できてもほんのわずかなことしかできません。しかし私を強くしてくださる方、原文では私に力を与えてくださる方となっています。どんなことでもできるのです。でここは前の御言葉のですね、続きなのですが、では賢治兄弟4章の12節を読んでください。
私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
はい、人生のどのような境遇の中にあっても、貧しくても飢えている時も乏しい時もあらゆる境遇にあって、キリストは私を支え私を助けてくださいます。兄弟姉妹、イエス様が共にいてくださり、イエス様中心の生活を送るならば、あなたの人生何の心配もいりません。何の心配もいりません。神様に解決できない問題は一つもありません。アメンですか？
アメン。
本当にアメンですか？問題は自分で何とかしようとするところに問題があります。委ねないからです。ですね。神様は皆さんが委ねますと、委ねない限り働かれませんね。私たちが何とかしようとする限りは神様は手を後ろに回しておられます。私たちがすることを見ておられるのです。しかしもうどうしようもなかったですね、万事休すイエス様助けてくださいと手を挙げた時に主は助けてくださいます。ですからもう早くからイエス様に委ねた方がですね、よほど楽なのです。使徒の働きに戻ります9章です。ペテロはアイネアに立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさいと言いました。どうしてペテロはこう言うことができたのでしょうか？兄弟姉妹、それはペテロはですね、あることを体験していたからです。はい、ヨハネの福音書5章を開いてください。では賢治兄弟、ヨハネ5章の最初に1節から5節まで読んでください。
その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。
はい、エルサレムの羊の門の近く、ベテスダ、でこれ憐れみの家という意味です、の池の近くに38年もの間病気にかかり伏している人がいました。イエス様はその人に話しかけた後こう言われました。少し飛びます、8節と9節の全般を読んでください。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
はい、
ところが
そこまででいいです。そこまででいいです。はい、イエス様は言われました。その38年伏している人に、起きて床を取り上げて歩きなさい。ペテロがアイネアに語った言葉と同じです。立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさい、同じです。ペテロはイエス様といつも一緒でした。そしてイエス様がなさることすべて逐一注意深く観察していました。ああ、イエス様はこう言われる、 このように行動される、こう思っておられる。イエス様のことをよく見ていました。イエス様がされたように私たちもする。これが能力不要です、ですね。能力不要です。ペテロはイエス様のことをよく見ていましたので、8年も床についている中部のアイネアを見て起き上がりなさいということができました。イエス様もそうされたからです。イエス様は、聖霊はですね、ペテロを通して神様の御業を成してくださいました。ペテロはただの神様の道具、管にすぎませんですね。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。兄弟姉妹、問題は私たちがいかにイエス様の聖霊のですね、道具、パイプになりきるかの問題です。あなたが何かをしようとすれば、もうそこで聖霊のパイプはもう詰まってしまいます。あなたがするからです。しかし委ねて聖霊が働かれる、あなたが道具になりきるか、パイプになりきるか、そこが問題です。ですからどうしてもあなたが死ななければなりませんですね。これが問題です。どうぞイエス様の通り置き管、聖霊の通り置き管ですね、聖霊の完全な道具となりきってください。はい、で使徒の働き9章のですね、35節、賢治兄弟読んでください。
ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。
はい、ルダと近くのサロン、これシャロンの野のことですが、住む人々は癒されたアイネアを見て、8年間も伏していたアイネアが起き上がった。それを見てイエス様を信じですね、主に立ち返り従うものとなりました。ここが最初に起こったですね、奇跡、御業です。ペテロを通して、で2つ目の奇跡が次に書いてあります。はい、では賢治兄弟、9章の36、37を読んでください。
ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。
はい、ペテロの巡回中になされたもう一つの御業はヨッパ、今これはヤッフォという町に現在なっています。地中海沿岸の町です。でのこと、ここにタビタと書いてあります。ギリシャ語でドルカスと書いてあります。カモシカという意味。この女性は愛らしくキビキビとした女性のため、このカモシカと呼ばれていたのでしょう。この女性が病気になって死に、人々は埋葬の準備のため遺体を洗って誰もいない屋上の間、最上階の部屋に置いていました。でここに女の弟子とありますが、新約で女の弟子というですね、表現が使われているのはここだけです。では賢治兄弟、38、39節読んでください。
ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。
はい、このタビタという女性は生前他の生徒たちに数多くの良いですね、奉仕をしていました。ヤモメたちは泣きながらタビタが生前作ってくれた下着や上着を手にしていました。ところがペテロが近くまで来ていると知ったので、二人の人をペテロのもとに送り、すぐ来てくださいと頼みました。ペテロが到着するとタビタが置かれている屋上の間に案内され、 では賢治兄弟40節読んでください。
ペテロは皆の者を外に出しひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。
はい。ペテロは屋上の間に上がると、まずそこにいる皆の者を外に出しました。そしてひざまずいて祈り、そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言うと、彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がりました。41節、そこでペテロは手を貸して彼女を立たせ、それから生徒たちとヤモメたちとを呼んで、生きている彼女を見せました。皆さんはこの記事を読んで、新約聖書にあるイエス様がなさった御業を思い出さないでしょうか。あ、これはイエス様がされたことと同じじゃないか、新約に書いてあるじゃないかと思わないでしょうか。ですね、そうです。街道管理者ヤイロの娘のよみがえりです。マルコの福音書の5章を開いてください。ここに何か挟んで。はい、じゃあ賢治兄弟、マルコの5章の最初に22から24を読んでください。
すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。
はい。ユダヤ教の街道管理者の娘が死にかけています。ヤイロの娘です。ヤイロはイエス様に一生懸命に願って言いました。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。ドルカスの場合もこれと同じでした。タビタの場合も同じでした。そこでイエス様はヤイロと一緒にですね、ヤイロの家に向かわれました。ところが少し飛びます。同じ5章の賢治兄弟35、36節読んでください。
イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。
はい。ヤイロの家に近づくと、ヤイロの家から人がやってきて言いました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生、まあ、イエス様のことですが、煩わすことがありましょう。街道管理者はそれを聞いてもがっくりと肩を落としました。イエス様に行った時には、のとこ行った時には死にかけていますということですが、もう亡くなったという報告です。しかしイエス様は言われました。恐れないで、ただ信じていなさいですね。下のですね、米印には信じ続けなさいと、下の米印にはなっています。兄弟姉妹、人間の力の終わりが神様の仕事の始まりです。もう一度言います。私たちの仕事の終わり、限界が神様の仕事の始まりです。私たち人間の問題は、人間ができないことは神様もできないと思うことです。人間ができないことは神様もできないと思ってしまうことです。しかし聖書は言います。神に不可能はありませんって書いてあります。 私たちは人間ができないことは神様もできないと思うから神様に対する信仰を持たないのです。神様は人間が不可能と思った時に神様の技をなされます。ですから恐れないで信じ続けなさい。では今日ケンジ兄弟37から39まで読んでください。
そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。
はい、ここでイエス様はペテロ、他にも弟子が2人いたんですが、ペテロを連れてヤイロの家にお入りになり、人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、ね、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのですと言われると、人々はですね、イエス様に対して嘲笑ったと書いてあります、ね。はい、では賢治兄弟40から42を読んでください。あ、ごめんなさい、41、42を読んでください。あ、ごめんなさい、40から42を読んでください。
人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。そしてその子供の手を取って、タリタ、クミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。
はい、イエス様はみんなを外に出し子供の両親とペテロをはじめ3人の弟子だけを伴って子供のいる部屋へ入っていかれ、子供の手を取って足りた組。イエス様が語られたです、ね、言葉はアラム語です。ですね。まあアラム語ですが、少女よ起きなさいと言われると、ここでルカの8章55節はある別の言葉が入っています。すると娘の霊が戻ってと、少女の霊が体に戻ってとあります。12歳にもなっていた少女はすぐさま起き上がり歩き始めました。両親をはじめイエス様を嘲笑っていたそこにいた人々はたちまち非常な驚きに包まれました。ペテロはイエス様がなさったこの御業光景をじっと観察していました。ですから使徒の働き9章にもう一回戻ってください。イエス様がなさったと全く同じことをしましたですね。40節、ペテロは皆の者を外に出しひざまずいて祈り、遺体の方を向いてタビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開けペテロを見て起き上がった。人々を外に出し、なぜ外に出したのでしょう。これは不信仰です。死んだ人は生き返らないという常識やイエス様をあざけった声を外に出し、シャットアウトした。そんな声があっては御業は起こりません。そして一人自分とイエス様だけになり、二人だけになり、イエス様に祈り、イエス様がなさったように、タリタ、クミ、少女よ起きなさい、タビタ起きなさい。これが今日の説教のタイトル、レーマです。これがレーマです。レーマは必ず奇跡を伴います。そうすると、タビタの霊が戻り、再び体に戻りですね。 タビタは起き上がりました。クレシマエ、私たちの体からですね、霊が離れていく、これが肉体的な死です。スミモモエシマエの霊は11月8日朝、体から出てイエス様のもとに召されました。私たちの霊が体から離れるですね、そのことが肉体的な死。イエス様はですから霊を取ることも再び戻すこともおできになるのです。タビタの霊は再び肉体に戻って目を開け、ペテロを見て起き上がりました。ペテロはイエス様がなさったことを目撃観察していました。それでイエス様がなさったと全く同じようにしました。キレシマ、これが能力付与です。ですか、いいですか、キレシマ、よく聞いてください。この神の言葉に自分の意見を挟まないことです。御言葉をそのまま実行するのです。あなたの考えや知恵をですね、御言葉に混ぜないことです。挟まないことです。御言葉その通りにあなたは告白し実行すればよいのです。これがイエス様そのものだからです。問題はここに自分の考えを混ぜてしまうところに問題があるわけです。だから何も起こらないのです。これが能力不要です。イエス様は言われました。はい、ヨハネの福音書12章を開いてください。12節です。ヨハネ14の12、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、じゃあ賢治兄弟読んでください。
誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。誠に誠に、これがアーメンアーメンという意味ですね。イエス様を信じる者はイエス様が行った技を行い、もっと大きな技を行うって書いてある。で、なぜかと、イエス様が父のもとに行くからですと書いてあります。イエス様はこの地上ではさまざまな戦い、特にサタンや当時の宗教家たちとの戦いがありましたが、今は十字架の死と復活によってもうサタンに完全に勝利され、天に昇られ、神様の御座の右、つまり最高の権威の座に着かれ、そこからですね、もう一人の助けにち聖霊様を送ってくださいました。今日聖霊様の働きは全世界に及び、数多くのすべての、ね、本を集めても書ききれないほどの奇跡が毎日毎日起こっています。で、ここにさらに大きな技、イエス様がなさったのよりも大きな技を行いますとありますが、クレシマ、大きな技とは何でしょう。大きな技とは何でしょう。最大の奇跡というのは何でしょうか。まあ、何度か語りました。最大の奇跡は死人が生き返ることでも、水がブドウ酒に変わることでも、5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹になることでもありません。巨大姉妹、最大の奇跡は一人の人がイエス様を信じて救われ、その人生が変わることです。これ以上の奇跡はありません。もう一度言います。最大の奇跡は一人の人がイエス様を信じて救われ、その人の人生が変わることです。これが最大の奇跡です。ですから、巨大姉妹、前にも語りました、皆さんは愚かな福音を語ってください。はい、第一コリント1章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。コリント人への第一の手紙1章です。では賢治兄弟、21節を読んでください。
事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められていたのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。どんなに学問を極めても本を読んでも実験室でやっても神様は分かりません。だって分からないって書いてあるんですから。自分の知恵によって神を認めるに至らない、それはまた神様の知恵だと書いてある。神様はそうされたのです。ですから神様は御心によって、神様の御心は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたと書いてあります。宣教の言葉の愚かさです。イエス・キリストはあなたの罪の身代わりに十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目に死からよみがえりました。このイエス・キリストを信じるすべての人は、一生涯の罪が許され、魂が救われ、永遠の命、天国へ入ることができます。これが愚かな福音です。巨霊姉妹はこれを語ってください。で、これを信じる人が救われるからです。説明はいりません。イエス様の弁護をする必要もありません。もう何度も言いました、愚かな福音をそのまま語ってくださいですね。この十字架の言葉、愚かな福音を信じる人が救われます。そして私たちが信じるためにですね、私たちがどうしてもしなければいけないことがあります。それは祈りです。あなたの祈りを加えてください。聖霊様は祈りに応えて働かれ、聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないのです。これを信じるということは聖霊によらなければできないことだとですね。第一コリント十二章の三節に書いてあります。今日聖霊様は兄弟姉妹皆さんを通して働かれます。どうぞ聖霊様の道具、聖霊様が通りやすい管、パイプになってください。聖霊様が使いやすい道具になってください。ですね。明け渡せばよいのです。委ねればよいことです。ペテロは言いました。イエス・キリストがあなたを癒してく、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。ペテロではありません。イエス様です。ですね。どうか皆さんの人生において、ああイエス様は私の人生においてまた私を用いてもうこんなにも素晴らしいですね御業を成してくださった、イエス様中心、能力付与された弟子としての人生を送る兄弟姉妹となりますようにですね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞお祈りを閉じてください。お祈りいたします。今日の御言葉をもう一度反芻してください。ペトロは言いました、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。癒したのはペトロではありません、イエス様です。ペテロを通してイエス様が働かれたということです。ペテロはイエス様の道具となったということです。しもべ、ね、管とな、聖霊の管となったということです。これがイエス様の弟子の姿です。兄弟姉妹、どうぞイエス様の道具になってください。聖霊のですね、パイプ、管になってください。兄弟姉妹を通して、あなたを通してイエス様が働かれる。これが鍵です。あなたがするのではありません。イエス様がなされる。ですね、あなたは手足です。道具です。そのことを覚える兄弟姉妹となってください。では今日の御言葉を覚えて説教を